主の許しと除去の確信。話、金城茂弘。
去る5月にセミナーを持ちましたが、あの時に質問がありまして、その質問に時間がなくて答えなくてそのままになっておりました。どんな質問かというと、こういう質問でありました。自分では悔い改めた罪を告白したつもりであっても、長い人生の間に犯した罪を思い出せなかった罪に対して、どのように主に祈り許しを得、その許しを得た確信はどのように得られますか。またそれをしなかったとき、自分の名が消されるのはいつか、その時ですか、恩恵期間の間でしょうか、という質問です。これいくつかに分けて考えてみたいと思いますが、たくさんのテーマがここにあります。ただ一番最後のね、罪の除去、天の記録から自分の名前が命の文から消されるか、それとも罪の、私の犯したすべての罪が消されるか、最初にこれを簡単に答えて、あと今日のテーマに入ります。命の文に記されるのは、主イエス・キリストを自分の個人的な救い主として信じた時に、天の命の文に名前が記される。で、命の文が消されるのは、裁きの時において、最後まで信仰を持ち続けているということが分かれば、永遠に命の文に留められる。けれども、そうでなかった場合には、一度イエス様に捧げて、途中挫折してイエス様に背を向けて、罪を悔い改めてなかったならば、裁きの時において罪は除去されないままで、命の文から名前が消されるということです。で、これはまた長い研究になりますから、今日は、悔い改めた罪は、本当に許されたと、いつ確信できるのかということです。どの時点でその罪許されたという確信を持つことができるかという質問。それをまず考えてみたいと思います。使徒行伝の2章の38節、ここに書きませんから、使徒行伝の2章の38節、開ける方は開いてください。で、隣の人、まだ聖書を開けない人がいたならば、隣の人が開いて差し上げたらいいと思います。これはペテロの言葉でありますが、2章の38節、ペテロが答えた。悔い改めなさい。あなた方一人一人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。兄弟たちを救われるためにはどうすればいいんですかという質問に対して、ペテロは悔い改めなさい、そして罪の許しを得なさいと言ったんですね。で、我々が罪を犯したと感じたときに、私たちの罪を許すことのできる唯一のお方、神であり人となられたイエス・キリストのところに行くんです。そしてどんな罪でも許すことができるために、イエス様ご自分の命、死を十字架で流された。そして悔い改めて身元に来るものを どんな罪でも許してくださるということ。イザヤ書の55章の7節。旧約聖書のイザヤ55の7ですね。まあ、こういう聖句は何回も読んでますから、パワーポイントにあえて書いていません。自分で開くことが非常に大事です。55章の、悔い改めて罪許された人の、幸いについてこう書いてありますね。まあ、6節からお読みしましょう。あなた方は主にお会いすること、のできるうちに主を尋ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。というのは、イエス様は今、いつでも、どこでも罪を許してくださいと、身元に来る人のために戸を開いておられます。やがて、イエス様が遠く離れられる時が来ます。だから近くおられるうちに、恩恵期間のうちに、身元に来るものを、神様を豊かに許すことを七節に書いています。こう書いてますね。悪しき者はその道を捨て、正しいからぬ人はその思いを捨てて、主に帰れで、ペトロが言ってる悔い改めて、罪の許しを得なさいというこの悔い改めには、悪しき道、正しからぬ技、罪は捨てて、主に帰れという意味が含まれてるんですね。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ、どれくらいの許しかというと、主は豊かに許しを与えられる。豊かな許し。しかも神様の許しですからね。そう。どんな罪でも悔い改めて、主の身元に来る者は許してくださるというありがたい約束であります。この、キリストへの道という本があります。これは小さい本でね、非常に綺麗な本となって今出版されています。ここにあります。僕の最も愛読する本の一つであります。それから、ロバート・オルソン先生が書いた信仰による義。よく教会で信仰による義と言いますね。これをわかりやすく質問答えで編集したのがこれです。信仰による義の41ページにこう書いてあります。罪人が罪を悔いて、神の御前に伏し、自分のためのキリストの贖いを認め、キリストの贖いというと、イエス・キリストが再び神と私たちを一つにするために、罪と不義を処理して、再び一つとなることを贖いというんですね。その贖いを認め、その贖いを生涯の、また来たるべき世界の唯一の望みとして受け入れるとき、彼の罪は許される。受け入れるときはこの時です。これ、この時は間違ってる。ね。これが信仰による義人であるって言うんです。まあ、信仰による義人、ちょっと難しいでしょうけれども、教会の人はよく知っておりました。信仰による義人というと、許しのことです。豊かに許される。今まで罪を犯さなかったかのように、全くものとして受け入れてくださる。義と認めてくださる。信仰による義人ですね。で、もう一つ読んでみましょう。キリストを個人的救い主として信じ、信仰ですね。与え高き贖いの犠牲の勲しについての信仰を抱く、その瞬間に罪人の罪は許される。いつ、どの時点で罪が許されて、罪許されたと我々確信を持つことができるかというと、悔い改めてイエス・キリストの勲しにすがるときに、その瞬間に罪許される。 罪は許されてと、許しという言葉と、彼は神の御前に義認される。許しと義認、同じことです。そう。で、ところでね、この悔い改め、何が私たちを悔い改めに導くかというと、何が我々の硬い石のような心を砕いて、肉のような心を与えて、悔い改めさせるかというと、ローマ書2章の4節、神の慈愛が、この悔い改めに導くことを教えています。神の愛に触れるときに。で、ペテロが、真実は、弟子の、十二弟子の、もう最も顕著な弟子であったのペテロは、本当の悔い改めは、イエス様を知らないと法廷で拒むまでは、悔い改めていなかった。あのペテロを本当に悔い改めさせたのは、この間申し上げましたように、イエス・キリストの自分を三度知らないと拒んだ、その自分を、もう法廷を出て逃げ去ろうとした、ペテロを憐れみ深い眼差しを見て、そのペテロを見ておられたイエス様の慈愛に触れて、彼は徹底的に悔い改めることができたんです。そう。ダビデの物語、皆さんよく知ってますね。ダビデが王様になって、ユダヤの王様になって、屋上で春にもう、屋上で散歩しているときに下に美しい女が水浴びをしていた。そして彼女を使いをやって自分のところに来させて彼女と寝て不倫を起こした。そして彼女の夫ウリアを戦前に出させて敵の矢で殺させた。殺人罪、姦淫の罪を犯した。立派なクリスチャン、そしてユダヤの王であったそのダビデは、その罪誰も知らないと思ったんだけれども、預言者ナタンがやってきて、そしてたとえ話を使って、そしてダビデの罪を指摘したのでした。これがサムエル記下の12章に書いてます。このエピソードがサムエル記下12章に書いています。こんな例え話を使った。ナタンは非常に富んでいる人が多くの羊と牛を持っていた。で、ある貧しい人は、もう自分の、もう弟のように、兄弟のように、この羊を愛して、養い、育てて、たった一頭の、もう彼の財産でした。ある旅人がやってきて、この止める人のところにやってきて、そして、行ったんですね。この止める人はたくさんお牛、羊持ってたんだけれども、旅人がやった時に一頭も殺してご馳走するのを惜しんで、そしてその貧しい人の全財産である一頭のその羊を殺して調理して、そして旅人をもてなした。その話をしたんですね。そしたら、ダビデは、そんな人がいたら、これは、けしからん。そういう人は、即刻殺せと、言ったんです。そしたら、預言者ナタンは、その人は、あなたですと言った。もう、びっくりしたんです。ダビデが、その 恐ろしい罪人だということを知らされたときに、彼は13節、12章の13節、ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を除かれました。あなたは死ぬことはないでしょう。悔い改めたときに、すぐ主はダビデの罪を許されたという例であります。そう。そして、もう一つは信仰です。信仰。これ二番だな。信仰。その、信仰による義の41ページに、キリストの恵みは、いさおしもなく、自分から要求しなくても、罪人を自分に自由に義とする。義人は完全で十分な罪の許しである。信仰によってキリストを受け入れる。何と書いてますか？信仰によってイエス・キリストを受け入れる瞬間に罪人の罪は許される。いつの時点？自分の罪を認め、悔い改めて、そしてイエス・キリストは私の救い主であると受け入れるその瞬間に、キリストの罪のない、シミもシワもない義が私のものとして転化される。私のものになるという。ね、そして許される。義、認される。これは、奥義だとエレン・ホワイトは言ってます。これ、言いましたね。はい。その、どの時点で罪は許されたという確信を持つことができるかということで、質問でありましたが、面白いことに、この、ローマの百卒長の例を見てみましょう。ローマの百卒長の例を、マタイによる福音書8章に書いてあります。ローマの百卒長はもちろん異邦人でありましたね。そう。で、百卒長が五節、八章の五節、身元に、イエス様の身元にやってきて訴えた。主よ、私のしもべがチューブでひどく苦しんで家に寝ています。これ立派な人ですね。神様を信じてない異邦人。百卒長である。けれども自分の部下のために、どうぞチューブで苦しんでますから、助けてくださいと、イエス様のところにやってきているんです。じゃあ、あなたの家に行こう。癒してあげよう。そしたら、この百卒長は、いえ、もう、私のお家に、来られる必要はありません。お言葉だけください。お言葉だけください。そうすれば、しもべは治ります。こんな信仰どこから得たんでしょうね。イエス・キリストの御言葉が、実は、御言葉によって詩編33編だったから、御言葉によってこの世界は作られたね。光あれてば光が出てきた。陸現れて、陸が現れた。御言葉によって世界は創造された。何千万年、何億年経って世界は作られたのではなかった。進化論は この地球は45億年前に作られた。だんだん進化したという。人間は25億年前に、だんだんアミーバーから進化して、類人猿に進化して人間になって進化した。御言葉によって作られた。で、御言葉だけくださいと百卒長は言うんです。そしたら、イエス様、これほどの信仰はイスラエル人の中にも見たことがないと、非常に感心してお褒めになった。で、イエス様と別れていく。そして、もう各時代の希望にはこの百卒長はもう癒されたものとして信じて、非常に心はね、もう明るくなって、もう自然界のすべてのものが、もう、 明るく見えたって言うんです。そう。そうするとですね、家に近づくと、百卒長のもとに、召使いが、の一人がやってきて、しもべの一人がやってきて、そして、閣下、しもべは治りましたって言うんです。それはいつ治ったのか。これは、イエス様に、この、百卒長が、しもべを、チューブのしもべを治してください。あなたのしもべは治りますと言った時間と全く同じ時間であったと書いています。同じ時間。御言葉がイエス・キリストから出ると、あなたの罪は許されたという御言葉が出ると、我々その時点で許しを確信することができるということです。また9章を見ると、12年間長血を患っていた人が、もう群衆に紛れて、そしてこの人こそ、方こそ、私をお癒しになることができるお方、もうこのチャンスを逃したら、私のもう人生はダメだと思って、女は群衆を駆け分けて駆け分けて、そしてイエス様の御衣を触ったその瞬間に治った。その瞬間に。その物語、マタイによる福音書9章の20節から読んでみてください。信仰を働かせたその瞬間に癒される。許される。ということを表していたんですね。だから、ペテロは、使徒行伝の20章の21節に、村々、町々をずーっと回って、あの福音の異邦人の使者として選ばれたパウロは、イエス・キリストの復活、イエス・キリストの十字架復活を伝えていった、その福音の使者はこう言ったんです。どこでも、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する、何ですか？何と書いてますか？悔い改めと、そして、私たちの主イエスに対する、何ですか？信仰を、強く進めてきたと書いてあります。はい。パウロがもうどこ行っても強く進めたメッセージは何だったんですか？はい。二つ。はい。なんと何？神に対する悔い改めと信仰。この悔い改めはね、ただ口先の、はい、悔い改めますじゃないです。悔い改めとは、罪を悲しみ、罪を知って、罪を悲しみ、罪から離れることも含めています。そう。この二つでした。それを持ってイエス様の身元に来るときに、その瞬間に、罪は許されたという確信を持つことができます。信仰による義の53ページに、キリストへの全く信頼と、ある人が電話でね、信仰というと難しいから、全く信頼と言った方がいいんじゃないですかと、日本語では。そんなこと言ってました。あ、それはいいですよ。いい言葉で。全く信頼と揺るぎない依存は、魂に平和と確信をもたらす。許しの確信。もう一つ。ヨハネ第一の手紙の一章の9節を見ると、もし罪を告白するならば、すべての罪は許される、清められる、すべての罪から清められると書いてますね。正確に読みましょうかね。一緒の9節。私たちが自分の罪を告白するならば、そうすると、許しの条件の一つでもありますね。告白。神は真実で正しい方であるから、その罪を許しと書いてあります。そして全ての不義から私たちを清めてくださる。我々の心に、罪があると、 良心の咎めを感じます。チクチク痛む。忘れようと、パチンコに行って忘れようとする。酒場に行って自分の罪を忘れようとする。けれども、その罪はどこまでも追ってくる。良心にチクチク痛みつけるんですね。だけれども、神様の身元に、そしてイエス・キリストの身元に来るならば、全く豊かに許されて、義認され、今まで一つの罪を犯さなかったものとして神様の子として受け入れられる。その時、パウロはこう言っています。ヘブル書の10章の22節。心はすすがれて、良心の咎めを去り。この咎めというんですね。良心にチクチク痛みつける。良心の咎めは去る。体は清水洗われ、真心をもって信仰の確信に満たされつつ、神の御前に近づくことができる。罪人なる私たちが、神の御座の前に、はばかることなく近づくことができるのは、イエス・キリストを受け入れるからです。イエス・キリストのが私の義である。そして、良心の咎めは、きれいに取り去られていただけると言うんですね。そう。このキリストの道のね、60ページ。もうね、あんまり、僕何回も言いましたけど、あんまり読みすぎてね、これ皆さん、キリストの道はね、この本は間違いのないクリスチャン経験のマニュアルです。補足。だからどうぞ熟読してください。60ページ。あなたは自分の罪を告白して、心よりこれを捨て去り、神に自らを捧げようと決心なさいました。ですから今、神の元に行き、罪を洗い去って新しい心を与えたまえとお願いなさい。そして、神が約束なさったのですから、ここが大事ね。神が約束なさった。神の御言葉だから、そうしてくださると信じなさい。これはイエスのご在世の時に教えたもった教訓であって、神が私ともにお約束になったたまのものは、得たりと信じるときに私どものものとなるのです。神様が約束したから。義人は信仰によって生きるというあの言葉の意味は、神様の約束を信じる信仰によって我々は生きるんです。我々の感情に頼ってはならない。許されたんだろうか、何か印を見せてください。しかし、真心からね、神様に悔い改めるならば、真心からイエス様は私の救い主として十字架で死なれたと、真心から信じる者は、真実な神様は私たちの罪を全く豊かに許してくださる。これは奥義である。良心は全く注がれる。私、高校の時代に、三育学院で悪いことをしてね、もう、誰も知ってなかったんですよ。けれども、その罪、やっぱり神様に対して悪いことをしたと思うことが、良心の咎めで、があって、勉強してる時もね、さっぱり身につかないんです。集中できないんです。そう。その時、もう、中学生までは僕はエース国、大体トップの方でしたよ。三育学院でね、もう、数学0点、つって初めて、ね、ゼロもらったことがあった。集中できなかった。何が、両親の咎めが。しかし、思い切って、ある先生に、その罪を、こういう罪を犯しました。許してくださいと言ったら、その先生豊かに許してくださった。それからは勉強を集中することができた。 ここで考えたいのはね、許された。神様に許しをいただいた。で、自分は確かに許されているという確信の証拠。もう一つ。これは、神様に許された人は、人を許さなければならない。もし神様に許しをいただきながらね、人を許すことができなければ、神様も許さないと聖書に書いてあるね。マタイ18章を見てます。マタイ18章の21節から35節。これ長いから読みませんが、要点だけ言っておきます。18章の、これは、例え話ですね。例え話。ペテロが、先生、他の人が私に対して悪いことをしたとき、何回許せばいいですかって言った。ね。そしたらイエス様は、こう言われたんですね。私は7度までとは言わない。7度を70倍するまで許しなさいって言った。70倍、ねえ。かなり何回も何回も何回も、はい、69、あと1回まででいいですかということじゃない。7度を70倍するまでというのは、私があなた方を許したように、何回も許してあげなさいということを言おうとしてるんですね。で、もし人を許さないなら、なんて書いてますか ?16 章の15節。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろうと言ったんです。まあ、また18章にね、もう、まあ、これはこんな例え話でした。王が決算を、しもべたちの使いの者たちのね、決算をする時が来たんです。で、決算が始まると、1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。しかし、1万タラント、この、1デナリというのはね、1デナリ。1デナリは労働者1日分の賃金。で、1万タラント言うと、6000デナリって書いてある。の借金を持ってた。こんな借金返すことができなかった。主人は、その人自身とその妻子と、持ち物全部と売って返すように命じた。そして、しもべはひれ伏して、哀願した。どうぞお願いです。そういうことは私はできません。全部お返しすることはできません。哀願した。お待ちください。全部お返しいたしますから、と言った。そしたら、あまりにも哀願に、憐れみ深い王は、その主人は、彼を許して全部負債を許したって言うんですね。ところが許されたしもべは、自分に対して1デナリ、たった1デナリ、1日の給料、ね、を、この借金があった。返せ。それだけ返すことはできません。すみません。お許しくださいって言ったら、許すことはできないって言った。それを知った、主人は、その、許した、あの1万タラントを許した、その人を、許さなくて、そして牢獄にぶち込めと言われたんですね。そう。ここで言ってることは、神様に許してもらったのに人を許すことができない、できなければ、神様も天の父も許すことはできないって言うんです。ですから、自分が許されたという確証、神様が許してくださった。 だからまあ他人も許すという精神を持っているかということです。我々主の祈りに毎日ありますね。天に増します。我らの父を願う子は皆を崇めさせたまえ、うんぬんと言って、私に負債のあるものを私が許したように、彼らの罪をも許してください。ルカによる福音書、負債と言わないで、罪を許してくださいと言っています。私に対して罪あるものを私が許したように、私の罪をも許してください。というんですね。つまり、私たちが神様から許していただいたのに、他人の罪を許さなければ、私たちは許されないということです。そう。はい。二番目に、犯した罪を思い出せなかった罪は、これは二番目の質問ですね。どのように主に祈り、許しを得、その許しを得た確信は、どのように得られますか？これは、全部聖書と、主福音書と、それから、キリストの道に非常にわかりやすく書いています。罪を思い出させてね、許されたはずの罪をまた思い出させて、サタンは、悪魔は、あなたはあの罪を犯したんでしょう。あなたはまだ許されてない。あなたは天国行けないと訴えてくるんです。これは我々クリスチャン生活において何回もそういうことがありますね。そう。で、罪を思い出したとき、また、どうすればいいんですか？この質問はちょっと複雑だけれども、罪を思い出させなかった罪を思い出したときに、もし思い出したときに、素直に悔い改めと信仰を持ってイエス様に許しを置こう。そうすれば豊かに許されるという法則が働くんですね。で、この罪を思い出させるように、犯してしまった罪、思い出すことができない、その罪を思い出させてくださいというのは、祈るのはいいことですかね？どうでしょう？我々知らない罪があります。そうね。詩篇の19編見ると、詩篇の19編。ここに、ダビデはこう歌っています。詩篇の19編。誰が自分の過ちを知ることができましょうか？過ちね。12節。どうか私を隠れた戸から解き放ってください。隠れた戸というのがある。自分のこの意識に出てこない。隠れている。隠れた戸というのが。隠れた戸から解き放ってください。またあなたのしもべを引き止めて恋の罪を犯させず。だから恋の罪、知っていて悪いことをする恋の罪というのがある。けども知らないで過ちを犯してしまう罪というのもある。そして隠れた戸が罪というのもある。これから解き放ってくださいとダビデは祈っているんですね。そう。時々、クリスチャンになった時に罪を許してもらって、そしてもう本当に嬉しくなったのに、途中でまた悔い改めたはずの罪を思い出させて、また今まで隠されていた隠れた戸郷を思い出させて、さあサタンをまた訴えてくる。ね。そしてあなたは救われないよ。神様から見捨てられるよとやってくるんですね。この 覚えていなければならないのは、黙示録十二章の実節を見ると、我々のクリスチャン生活において、あるいは、まだクリスチャンでなっていない人であってもね、いつも我々に訴えて、検察として我々の罪を指摘して、過ちを指摘して、そしてあなたは救われない、滅びると訴える者は、者がいるということです。黙示録十二章の実節、サタンは我らの兄弟らを訴える者、夜となく昼となく、神の御前で彼らを訴える者というのはサタンです。夜寝てるときに、急に思い出して、そして、罪の、思い出に苦しむときがよくあります。そう。そしてサタンはその罪を指摘して、我々を、あなたはクリスチャンでしょう。それでも救われると思ってるのかと、訴えてやってくるんですね。そう。私たちは思い出せない、あるいは隠れた罪、欠点、これをどうぞ示してくださいと祈る必要がある。で、あるいは詩編の4編の4節を見ると、私は床の上で自分の心と夜語りという言葉が書いてある。反省する。自己吟味する必要がある。自分は過ちを、罪を犯さなかっただろうか。神の御前に罪を犯さなかっただろうか。あるいは自分の言葉で、自分の行動で人を傷つけなかっただろうか。先天的な欠点の上に、後天的な欠点の上に、他人を傷つけなかっただろうかと、自己吟味、夜自分の心と語るというのは自己吟味しなさいという意味です。それがなければクリスチャンは成長しないですね。そう。しかし、エレミア記の17章の9節を見ると、いくら自己吟味してもね、自分の心はよろずのものよりも偽るものだと書いてある。正直に自分の心を探れるものではありません。心は偽ると書いてある。したがって、詩編の139編に、こう、ダビデは言ってます。詩編139編。ね。23、24。OK? 自己吟味やっても、心は偽る。だからダビデは、神よどうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。神様、あなたが私の心を探ってください、知ってください、調べてくださいと神様の前に打ち明けるんですね。つまりね、自分の心は甚だ偽るものだから、天のレントゲンで照らしてもらわないといけない。そうすると病気がどこにあるかわかる。そう。あえて人は静かになって自分の心を探って吟味しようという時間を持ちたくない。できるだけ忙しくしてね、自分の欠点を見たくない。怖いんです。罪と対面するのは怖い。けれども、神様、私の心を探ってください。調べてください。 天の偉大な医者であられるイエス様に探っていただくというのは何のためかというと、我々の心を清めていただくためです。そして癒していただくためです。何のために医者に行くんですか、皆さん。病院で検査するの、まあ、怖いという感じもありますね、確かにね。だけども、優しい医者は治すためにあれやこれや検査するんです。治すために、治療するために。そして医者は私の病気を調べて治そうとしていらっしゃるということを信頼して任せる。そう、我々も同じですね。神様調べてくださいというのは許していただくためなんですね。で、心を探る、あるいは自己吟味する、探っていただくというこの経験、そして許していただく、癒しをいただく、これはクリスチャン生活の日ごとの経験であります。ね、日ごとの経験。最初十字架のふもとに来たその時だけじゃなくて、毎日毎日十字架のふもとに行って、神様に許しをこう、悔い改めと信仰を持って身元に行くんです。二つありましたね。悔い改めと信仰を持って、イエス様を仰ぐ。そしたら主は豊かな許しを与えてくださる。義と認めてくださる。これ毎日毎日です、ね。クリスチャン生活の途上。毎日一度バプテスマを受けたら永遠の救いではありません。キリストに近づけば近づくほどイエス様の純潔な無限の純潔さを仰ぐために、我々は自分の罪深さがだんだん分かってくる。病巣がどこにあるかということが分かってくる。そして悔い改めた信仰を持って身元に行くときに、また豊かな許しをいただく。ね、シャワーを、天のシャワーをいただくんですね。そして、さあ、サタンが私たちを、その、自分が、サタンが犯させた罪をね、サタンは正確な知識を持ってるってよ。我々忘れてても、サタンは正確に自分が犯させた罪を知ってる。もちろん天使たちも知ってます。我々が時々わからないだけであって。ですからサタンは時々思い出させて我々を訴えてやってくる。あなたは救われるに価値がない。いくら教会行ってもあなたは変わっていないじゃないかと訴えてやってくるんですね。しかしその時にどうしたらいいだろうか。先ほど黙示録12章の実節、サタンは昼夜我々を訴えるものと言ってましたね。ゼカリ書3章にその例え話がある。あれは最後の神のための経験に特別に当てはまりますが、我々日ごとの経験にも当てはまります。日ごとにサタンが私たちの犯した罪を思い出させて訴えてやってくる。そしたらイエス様は悔い改めと信仰を持ってくる者に汚れた衣を脱がせてあげなさい。シミもシワもない栄光のそのイエス様の義の衣を着替えさせなさいと言うんですね。許しであるんです。だからサタンが我々にやってきた時に罪を指摘してどうすればいい、思い出させて訴えたときにどうすればいいでしょうか。 OK? サタンが訴えます。我々は今度は 身元に来るものを豊かに許してくださるという神の約束に訴えるんです。サタンは自分が知ってる、ね、罪の記録、それを指摘して訴える。我々はサタンが訴えるときに、神の約束に訴えて、キリストイエス罪人を救うために来られた。私は罪人の頭である。その神の許しの約束にすがって抵抗する。抵抗する。そして最後の時。一番最後、イエス様が我々の裁きの時が来る時。あれ？この最後の経験、裁きの時、最後の贖い、我々から罪の記録を全部消し去る時に、神の民はどんな経験をするかということを我々は学んでいます。すべての人、神の座に、法廷に出なければならないということを我々は重々学んできています。すべての罪が赤裸々に表されて、そしてそれをもってサタンが最終的に訴えてやってくる。その時、もう最後の神の民は、自分たちの罪深さと無力さと無価値さに彼らは絶望的になる。唯一の望みは、ただ神の憐れみだけであるって言うんです。最後の法廷で裁かれるときに、イエス様は何をご覧になるかというと、この人の悔い改めと、そして信仰をご覧になって、そして彼らの罪、汚れた衣を脱がせなさい。罪を全部消し去るという最後の祝福が待っているんですね。しかしその時にサタンが訴える時に我々どうしたらいいか。やはり同じ。キリストイエス。罪人を救うためにおいでになった。私は罪人の頭である。サタンを退けと言って抵抗するんです。サタンの訴えに対して神様の約束で抵抗する。それ以外にない。神様の憐れみにすがるんですね。あ、これ今、順序が違う、ね。そう、これです。もう、最後の武器は、この約束です。キリストイエス、罪人を救うために来られたんだ。はい、私は罪人です。認めた上で、そして、神様の約束、許しを主張するんですね。そう。で、これは、その、あれ？そう。最後の神のための経験は、死聖所において、調査審判と最後の贖いと言います。その時に同じように、初めにも悔い改めと信仰、途中も悔い改めと信仰を持ってくる。途中でっていうのはね、50年前にバプテスマを受けて、もうセブンスターアドベンチストの教会にずっと通ってる。私は救われると、コンベアに乗ったら、永遠の彼方の岸に到着すると思い込むのではなくて、クリスチャン経験が深まれば深まるほど、悔い改めも深くなっていくし、そして、自分はイエス・キリストの勲押しにすがる以外はないという意識も深まっていくんです。もし、罪人の罪の意識がだんだん薄くなっていけば、あるいは、イエス様にもう、 そんなに頼らなくていい。自分は善行を積んでるからという、そういう思いがよぎったら、私はあなたを知らないと言われる。最後の裁きにおいて、初めの時と同じように、悔い改めとイエスに対する信仰を持って、御前に自首する人たちに、最終的な罪の許しが与えられる。で、その罪は全部消されて、再びもう思い出すことができないようにされる。そして永久に安全なものとなって額に印されるという経験をするんです。そう。じゃあ、この最初の質問に戻りましょうね。いつ許されたという確信をどの時点で持つことができるか、真心から悔い改めたときに。そしてイエス・キリストに対する信仰、いさおなき我を、地をもてあがないという、本当に初心に戻ったときに、我々は罪許されたという確信を、その瞬時に、瞬間に持つことができる。その瞬間。ですから、ハバククも、パウロも、こういった信仰による義人は生きる。義人は信仰によって生きる。信仰による義の53ページにこれに書いてないかな？パワーポイントに書いてませんね。読みましょうね。確信は、神が仰せになったからということに基づくと書いてます。神が何時の罪許された。何に基づいて許されるんですか？真心から悔い改めたから。真心からイエス様にすがったから。真心から罪を告白したから。何時の罪は許されたという神様の御言葉に基づくと書いてます。神の忠実な約束を信じることにかかっている。決して我々の特別な感情に依存してはならない。印象に頼ってはならない。感動、感情が欲しいのか、そうしたものが神の約束への純粋な信仰よりも頼れるものだろうかと、エレン・ジー・ホワイトは言ってるんですね。神のお約束。そう。だから、義人は信仰によって生きるというのはね、まあ、信仰は必ず奥さんというか、まあね、悔い改めを伴ってくる。切れはず、不可分。悔い改めと信仰、悔い改めと信仰、最後も悔い改めと信仰。そしたら、最終的に、罪許されるばかりでなくて、罪消されて、印されて、そして、主イエスを迎える準備ができるんですね。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、 www.srministy.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。